Well, good afternoon, everybody.
皆さん、こんにちは。
Happy week after Easter.
復活祭の後の1週間が過ぎましたね。
Have you seen the sakura out there as you're coming?
It's so beautiful. すごい咲いてますよね。満開になってきましたね。
Yeah, as I was going to our church earlier this morning, the trains were full. All you see all the families out. It's so nice this time of year.
もう今朝もうちの教会に行く前に電車の中はお花見に行こうかという家族でいっぱいでした。
Well, today is a week after Easter.
で、今日は復活祭の後1週間経ったところですね。
How do you all feel?
今皆さんどんな感じですか?
Right, last week, right? If you remember, we celebrated Jesus' resurrection.
先週ですね、皆さん、イエス様の復活をお祝いしたわけですよね。
Right, Jesus Christ died on Friday, was resurrected Sunday.
イエス様は金曜日に十字架にかかられなくなり、そして日曜日に復活されました。
And he ascended to his Father and gave us the power of the Holy Spirit.
そしてその後、天のお父様のところへ登られ、それは私たちに聖霊様を与えてくださるためでした。
And so now,
今だから、
a week after Easter,
イースターから1週間経ちましたね。
How do you all feel?
皆さんどんな気持ちですか?
Has anything changed since last week?
先週から何か変わったでしょうか?
Has it? Has anything changed?
何も変わってない。変わった?何か?
Right, last week you listened to a great message, right? Easter message.
先週は復活祭のメッセージで盛り上がりましたよね、本当に。
Right, you're all excited.
もう心もワクワクして。
And I think someone even got baptized last week, right?
先週洗礼を受けた方までいたとお聞きいたしました。おめでとうございます。
Right, but the rest of us, right? How do you feel? Anything different?
その方別として残りの私たちはどうですか ?1 週間ってどんな感じですか
?Well, let me ask a different question.
もう一つ質問させてください。
How many of you in here are married?
結婚している方いらっしゃいますか
married people?
はい、今まで結婚したことがある方。
About half? Okay.
まあ半分ぐらいですね。
Keep your hands up, keep your hands up.
でまあちょっと、okay. はい。
So of those people, who's married more than 10 years?
もう結婚して10年以上になるって方は、
oh, okay, yeah, there's okay.
そうですね。
More than 20?
20年以上になる。
More than 20? Well, okay.
いらっしゃるベテランさん。
Okay, I won't ask more than that.
ちょっとここでご質問させてください。
Well, for those who are married, right? If you remember, right? When you first got married, do you remember that time?
あのですね、結婚したての頃、新婚の頃、どんな気持ちだったか覚えていらっしゃいますか
Right, maybe some of you are newlyweds.
もうあの新婚さんももしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれないけど。
Right, but if you've been married for a while, you know, it's way back for me. It's 14 years ago, as
Lord was saying. まあ、10年私の場合経ってますから、新婚当時って言われたらちょっと前のことですね。
Right, but you're like, you know, you're talking to each other and like, you know, these sweet voices.
お互いにこう、ほらほら、何でも話しても、とにかく何でも優しい声になってしまうあの時代の頃。
Everything you say to each other is so nice.
お互いに何を言葉を交わしても全部が嬉しくなる時代。
Right, anything you say, it's like, oh, it's okay.
何でもね、感激っていう気分の頃。
Right, and then slowly, right now after four, you know, we just walk in our pajamas all day, right? We don't even maybe brush our hair, you know, the whole day.
本当その通り訳すとね。
Well, that's
me. 14年経ったらですね、家の中でパジャマで平気で歩いてるし、髪の毛も溶かさずに妻に平気で物言って、これは私の問題です。
Right, but so does what you know? A lot changes, right? As you you know, stay married for a long time.
結婚して何でも
for good and bad.
とにかく良かれ悪かれ、いろんな変化起こりますよね。
Right, in a good way. So last week, Letty, my wife, she's from Australia.
あのね、良いことの話ね、私の妻のレティはオーストラリア出身なんですけど、
and she had a friend over last week.
先週ね、あの妻の友達がやってきました。
and I hadn't met them for over 9 years.
で、その妻の友達とはもう9年間会ってなかったんですね。
so we had lunch together, and it was great. I had a great time with the couple, and you know, we had a great time. We're laughing, and when we're leaving, we're like, oh yeah, I can't wait to see you again.
一緒にお昼ご飯食べて、その向こうもご夫婦だったんで、一緒に呼んで食べて、すごい楽しかったし、別れる時で、もう帰るのか、じゃあまた会おうねなんて言い合って別れました。
Right, but when I was talking to Letty after they left, it was like, okay, wait, 9 years ago when we first met.I don't remember being so excited about seeing them. If, you know.
二人を送った後ですね、妻と話していて、9年前だろうって、ほら、あの時もあって食事したけど、 今回みたいなあんなにワクワクし今回みたいなワクワクしたって思いはそんなに記憶にないなって。
Right, and as I was talking to Letty, we were like, okay, what happened?
なんでこんなになったのかなって妻と話してました。
And what we were thinking is that, okay, so my wife, if you know her at all, she's very friendly, very open, very generous person.
私の妻はですね、誰にでも親切で、結構本当に誰にでも話するような人なんですよ。
You know, she gets along with everybody. She's, you know,
誰ともうまくつける人だし、みんなご存知でしょ。
Like when I first came to KBF, so this was like in 2008.
私が初めて KBF に来たのは2008年でした。
You know, everyone comes up, you know Letty? You know Letty? Everyone like, I'm like, no, I don't. I've never met her. I don't know.
そしてみんながね、レッティさん知ってるレッティのことなんて言って言うんですね。私、レッティのこと知らないのに、なんかみんなの間ではレッティのことよく知ってる人たくさんいたんです。
But for me, you know, I can be friendly.
まあ、私もですね、友達も作れるし。
But my range is a little narrow.
みんなと付き合えるんだけど、私が付き合える範囲の人ってのは結構狭いんです。
But what I've learned is that I think over the years, without me even noticing, my range has gotten a little wider.
でも私分かったのはですね、結婚してから何年も経つと、その自分ではそんな意識してなかったんですけど、私が人と付き合える範囲がちょっとずつ大きくなっていったということです。
And this is because of my wife. I'm hanging out with her every day for the past 14 years. Some of that kind of rubbing off of me, even when I didn't even notice.
だからもう14年間妻とずっと一緒に暮らしていると、私は気がついてないけれども、いつの間にか妻のいいところが、そういうオープンなところが私の中にも入ってきたっていうことです。
What would it be if you're walking with Jesus for many years?
じゃあ、もし私たちがイエス様と長い年月共に歩んでいたらどういうことが起こるでしょう?
Hopefully, some of that is rubbing off of on us.
そしたら、何か私たちの中からいいものが生まれるんじゃないですか?
So I want to talk about this. So,It's a week after Easter. Now what? What do we do?
で、今イースター復活祭から1週間経ちました。じゃあ今どうだ？今私たちはどうするんだっていうことですね。
Okay, so let's pray.
じゃあ祈りましょう。
Father God,
天のお父様、
we invite you here into our hearts.
どうぞあなたが今ここに来てくださり、私たちの心に入ってきてください。
May you speak to us what you want us to hear today.
そしてあなたが私たちに聞いてほしいと思われることをどうぞ私たちに語ってください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. So as Lloyd was mentioning, so my name is David. For those of you who don't know, I many of you do, but I don't. I've never been here for again 14 years. So yeah, I many of you are new.
私のことはご存じない方のためにもう一度申し上げます。私はデビッドと言います。デイブとよく呼ばれています。
And I first came to KBF 2008.
で初めてここに来たのは2008年で。
And I started a Bible study actually with my wife.
で妻と一緒にバイブルスタディ聖書勉強会を始めました。
And then in 2010, as Lloyd was saying again, so we started our church.
そして2010年にロイドさん言われたように私たちの教会を始めました。
And many things have changed since then.
その時からいろんなことが変わりました。
You know, but one thing for sure that I just enjoyed. I enjoyed teaching. I enjoyed teaching the Bible.
でも一つ私確認していることはですね、私本当に聖書を教えるのが好きなんです。
And so hopefully I can teach, hopefully you can learn something about the Bible today.
だからできたら今日皆さんが聖書のことを少し一緒に学んでいただけたらと思っております。
Okay, and so I want to talk about this one guy named Peter.
今日はですね、ある人ペテロという人の話をします。
Okay, you may have favorite people in the Bible.
皆さんのご自分で聖書の中で好きな登場人物っていらっしゃるかもしれませんね。
Right? Who is your favorite person in the Bible?
自分が一番好きな。
Besides Jesus, of course.
イエス様以外ですよ。誰が一番好きですか、聖書の人物で。
Anybody?
誰か、誰でもおっしゃって
ください。Just shout it out. Shout it out.
パッと名前言って。
David.
David. David. まあ同じ。ありがとうございます。
Anybody else?
他には。
David. Who else? John.
ヨハネが好きな方。
John. Okay. Good.Peter.
ペテロ。
Okay, yeah. So yeah, we'll talk about Peter today.
そうです。今日はペテロのことをお話しします。
You know, he's a very interesting guy, right, Peter?
そう、非常に興味深い人ですよね。面白いんだから。
Right. What are some things that Peter did?
皆さん、ペテロが何したか知ってらっしゃること、どんなことあります
？Okay. And please shout it out.
どうぞ。何でも思いついたこと言ってください。
What did he do?
何したですか？
Anyone? Yeah, he denied Jesus three times.
イエス様を三回知らないと言いました。
Mm-hmm. Anybody else?
他には
What did he do? No? No? Okay, we're too shy. It's okay.
すごい、今日は恥ずかしがれな方が多いかな？
I'm sorry?He preached to many, and many came to exactly, yeah.
たくさんの人に説教、イエス様のことを話して、イエス様の信仰を導いた人ですね。
If you recall, in the beginning, right, his name's actually not Peter.
で、思い出していただけたら、もともとの名前はペテロじゃなかったですよね。
Right, it was Simon.
シモンって書かれてます。
Right, and he was a fisherman.
で漁師で、
right? He, what else did he do? He was actually, if you recall, he's the only disciple, actually the only person to ever walk on water.
この人が弟子の中でただ一人、いや、人間としてただ一人、水の上を歩いた人ですよね。
Right? I have never seen anyone walk on water.
私は水の
上を歩いてる人見
たことない。歩いてる人見たことない。そんなことしたらびっくりしますよね。
Right? What else? He also was the first person. So Jesus is talking to his disciples, asking them.Who do they say I am? Who do you say that I am?
まずペトロがだけですよね。イエス様が弟子たちにあなた方は私の誰だと思いますかって聞いたときにペトロだけが、
right.
あなたこそ。
Peter was the only one that said, "You are the Christ, the Messiah, the Son of the Living God."
ペトロだけがあなたこそ生きる神の子、キリストですと言い切ったのです。
Right, but he was also right. If you remember, he was also one of the guys, the only disciple actually that's recorded that chopped off a soldier's ear.
そしてですね、聖書に書かれてますよね、福音書に。このイエス様が捕らえられそうになった時に剣を出してその兵士の耳を切り落とした人がペトロですね。
Right, so he's quite a character.
すごいなんかまあ変人っていうかすごく変わった人物ですよね。
So our first section that we want to read is from Luke.
最初に読みたい箇所はルカの福音書なんですけども。
And I'll have Yoshiko-san read it in Japanese. And if you want to follow along, I think it's going to come up on the screen or if you have your own Bibles. It's from Luke chapter 5.
ルカの福音書第5章1節からです。
Verses 1 through 11.
11節までお読みいたします。
Okay.
さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船にいっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシメン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いていたのであった。シモンの仲間のゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。
So this is the first moment that Jesus meets Peter.
これがイエス様が初めてペテロに出会われた場面です。
Right? What was Peter doing?
ペテロは何をしていたでしょう。
He was a fisherman. He's fishing.
漁師だから魚を取ってました。
My first point I want to share with you today is that Jesus Christ meets with you where you are.
今日の一つ目の要点はですね、イエス様は私たちに、私たちがその時いるところに会いに来てくださるということです。
Jesus Christ meets with you where you are, wherever you are.
イエス様は私たちに、私たちがたとえどこにいようとも私たちのいるところに会いに来てくださるということです。
Whatever situation you're in, whatever you're doing right now, Jesus Christ is right there in your midst.
私たちがたとえどんな状況にいようとも、どんな場所にいようとも、そこへイエス様はまさにその場所に会いに来てくださるのです。
For me, that was in Tokyo. I was teaching English.
私は東京に暮らしてたことがあるんですけど、その時は英語を教えていました。
You know, and this was a long time ago. This was when, like, Nova was still very popular.
その頃もずっと前のことで、例えば英会話学校のノバっていうようなところが非常に生徒さんたくさん集めてた時代です。
You know, it's funny. I didn't even know teaching English could be a thing that you could make money out of teaching English.
私にとってはですね、英語を教えるだけでお金になるとは思ってなかったんです。
I was actually traveling in Thailand. I was actually backpacking. And back then, you know, we don't have internet. So you actually, you know, gather around in these coffee shops and you exchange information.
当時ですね、バックパッカーで旅するとかって、まあ、インターネットとかまだなかった時代だから、タイへ、まあ、バックパッカーするって若者だから旅行するんですね。それで、喫茶店に入って、同じようにバックパッカーの仲間集まって、どこどこの宿がどうのこうのって情報を交換するような、そんな時代でした。
So at that time, I just finished working at an oil firm in Tokyo, and I was looking for another job.
でそれまで東京に来た時は石油会社の方で仕事してたんですけど、その仕事が終わって次の仕事を探してる間にそういうことをしてたんです。
And this guy come, you know, when we're talking, this guy comes up to me and says, "Hey, have you ever thought of teaching English?"
でそこのタイで旅行してる時に一人の人が英語をしようと思ったことないかって聞いてきたんです。
And I was like, "Excuse me?" Teach English?
英語教えるって
？I didn't even know that That was a thing. I didn't know you can do that.
ですね、英語を教えるってそれが仕事かっていうような頭だったんですまだ。
But then, so I came back to Japan and I was started teaching English.
でもそれから日本に戻ってきて英語を教えるようになりました。
And I realized it's a lot of fun.
もう気がついたらですね、これってなんて楽しいんだろうと思ってるんですね。
Like I get paid to like have so much fun. It was great.
楽しいことして仕事がしてそれでお金もらえるなんてって。
And that was when I first met Jesus.
でその時にですね、私は初めてイエス様と出会いました。
And it's funny because back then I didn't know anything about the Bible.
でも今から思ったらですね、その時は私はセッションについて何も知りませんでした。
You know, but now that's my passion is teaching the Bible.
ところが今思えば、今こそ私にとってはですね、セッションを教えることこそ一番情熱を持っていることなんです。
My biggest problem, we have a Bible study Friday nights. My biggest problem is ending that Bible study.
金曜日の夜ですね、リモートでバイブルスタディやってるんですけど、一番の問題はですね、もう盛り上がって終われないんですよ。時間過ぎたのに、あともうちょっととか言ってるんです。
Yeah, I always have to make sure, oh my God, okay. If no one stops me, I just keep going.
いつも 何分までねって言うんだけど、それ守ったことないんですよ。
But that's where Jesus met me.
そのように私はイエス様に出会ったんですね。
And that's how he continues to use me.
そしてイエス様はその後ずっとずっと私を用いてくださってます。
I don't know what skills you have, how God made each and every one of you.
神様は私たち一人一人にそれぞれの才能やできることを与えてくださいます。そして皆さんそれぞれが何を持っていらっしゃるか私は今分からないんですけども。
Right, we all have different backgrounds, different families, different experiences.
私たちみんな育った背景が違うし、家族も違うし、今までの経験が違います。
But whatever it is, God wants to use that.
でもそれが何であれ、神様はそのような私たちを用いたいのです。
God will use that.
そして用いてくださるのです。
And he's speaking to you even now.
そして今でも神様は実際私たちに語りかけてくださってるのです。
If you want to listen to him.
もし私たちが聞きたいという心がありさえすれば。
And so for my next point is that Jesus continues to speak to you, to be with you where you are.
二つ目の今日の要点は、 イエス様はいつもいつも私たちに語りかけられ、そして私たちがどこにいようとも語りかけをやめられず話しかけてくださるということです。
Jesus is not only here with you where you are, he continues to be with you wherever you are。
私たちが今いるところに一緒にいてくださるだけでなく、私たちがどこに行こうともイエス様はずっと語りかけて語り続けてくださるのです。
Right, wherever you go in your life, because in our lives, right, we will have those high moments。
私たちがどこに行こうと私たちの人生っていろんな瞬間がありますよね。
But we will also have our low moments。
本当にすごくうまくいってる時もあれば、本当にこれ以上ひどいことはないというような時もありますよね。
Right, we will have those moments of rejoicing and celebrating。
喜んで祝ってる時もあれば、
But we will have those moments where we have no idea what we're doing, where God is even here.
どうしていいかわからないし、神様はどこにいらっしゃるかわからないと思う時もあるでしょう。
And yet, even then, Jesus is continuing to speak to you if you allow Him to speak to you.
でもそのような時でさえ、イエス様は私たちに語りかけてくださるのです。私たちに聞きたいという心があれば、それを聞くことができるのです。
Right, and hindsight is 2020, right?
今から2020年のことを後から思い出してみればですね。
Hindsight is 2020, right?
つまり、過去のことを振り返れば、ものすごく何でもよく見えてくるってことがありますよね。
And if you know, I'm sure that many of us are Christian, but maybe some of us aren't. But for me, if I look back to moments when I wasn't Christian, I can still remember now, in hindsight,Wow, that God was actually there with me.
ここにいらっしゃる方の中にはクリスチャンじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあクリスチャンの方たくさんいらっしゃいますね。で、今自分の人生を振り返ってみれば、たとえ自分がクリスチャンになったあの瞬間よりもっと前の若い時のことを思い出しても、あの時もイエス様は私と共に行ってくださったんだって分かる時が今ならあるんです。
Right. Do you have that?
皆さんもそんな思い持ってませんか?
And maybe if you're not Christian yet, maybe you don't really fully understand that, but God is still trying to speak to you.
たとえその時まだクリスチャンじゃなくても、またその時本当にあまり分かってなくてもですね、あの時に神様は何とか私たちに語りかけようとされてたんだと思うような時が。
Right. God is always knocking at your door because He loves you so much.
神様はいつも私たちの心の扉を叩いてくださってるんで、それほどまでに神様は私たちを愛してらっしゃるんです。
I mean, that's why he died for you on Friday.
だからこそ私たちのためにあの金曜日に死んでくださったんです。
Right, but that's not the end of the story as we know from Easter.
それで物語終わりじゃないですよ。皆さんご存知のように復活祭がありましたよね。
Right, there's Easter. There's on Sunday he's resurrected.
そして日曜日にその復活の日にイエス様は復活なさったんです。
And what does that mean?
それはどういう意味になるですか、なりますか?
It means that for those who put our faith in Jesus Christ, that power of resurrection, that power that resurrected Jesus lives in you right now, the moment you put your faith in Jesus Christ.
イエス様に信仰を置く者はイエス様の復活の力、イエス様を復活させた神様の力がその時に信仰を置く時に私たちの命の中に働いてくださるということです。
So what are you going through right now that you need Jesus to speak to you right now?
皆さん、私たちは今イエス様に語っていただく必要がある。どんなことを経験なさってますか?
Or maybe Jesus has been speaking to you, but you've been trying to ignore him.
もしかしたらイエス様はずっと語りかけてくださってるのに、何かそれを無視しよう、聞かないでおこうとされていたかもしれません。
And throughout the week, maybe we have, you know, maybe both of them are kind of mixed in together.
なんかその一週間の間っていろんなことがあって、それ後で あんなことがあったって分かることもありますよね。
Right, during the week, I get kind of busy, and sometimes there are moments when I kind of maybe sense Jesus talking to me, but I kind of push him away, I kind of ignore him.
もう一週間も本当に忙しいもんだから、もしかしたら今なんか神様、イエス様語ってくださってるって感じたかもしれないんだけども、あんまり忙しいからちょっと後にして後にしてって、結局は自分で無視してたことがあったかもしれません。
Right, it's like, no, not now, let me just work on this.
待ってね。待ってね、ちょっと今じゃない、この仕事終わってからになんて思ったかもしれません。
But you know what's the beauty of Jesus is that he's so patient, right?
でもイエス様の素晴らしいことはですね、本 当に私たち忍耐強くいてくださるんです。
He waits for that time when we can hear him and he'll gently speak to us.
そして待ってくださるんですよ。私たちが聞く心が整うこと、そしてそれをイエス様が私たちに優しく語りかけるために待ってくださるんです。
And in our last story, this is
さっきとついになったところですね。ヨハネの福音書の第21章1から7節です。
Okay, chapter 21, verses 1 through 7. This is after Jesus is resurrected.
イエス様が復活なされた後のことです。お読みいたします。ヨハネの福音書21章1から7節。その後、イエスはティベリアの湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デモ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナン出身のナタナエル、ゼベタイの子供たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出かけて行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちはイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。そこでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。
This is a story after Jesus is resurrected.
ここはイエス様が復活なさった後の物語です。
Do you see the two stories? How similar they are. The first one in Luke.
で、ルカの福音書で最初読んだ箇所とここのヨハネの福音書の箇所と非常によく似ていると思われません。で、こっちの方は。
Right, and Peter's again fishing.
またペテロは漁に出ました。
Why is he fishing?
なぜ漁に出たのか。
Because he's a fisherman, right? That's what he's been doing his whole life. That's all he knows.
そのなりわいだったんです。ずっと仕事としてやってたその仕事に戻ってるわけですね。
Right. So even after Jesus is resurrected, he goes back fishing.
イエス様は復活になった後でもペテロは漁に行くって言ったんです。
Right. It's like after Easter. It's like okay, well, things just kind of go back to normal.
なんかまるで、復活祭が終わった後、まあ。なんか元通りの生活に戻っちゃったなみたいなところですよね。
Right, and because in the beginning he doesn't recognize Jesus.
ペテロはですね、初めこの方がイエス様だと分からなかったんです。
Right, until he catches a real large amount of fish.
そしてそれすごい大量になるまで分からなかったんですね。
Right, and the disciple, the beloved disciple John, says, "Hey, that's Jesus."
で愛された弟子ってこれヨハネですよね。そのヨハネが主だ、イエス様だって言った時に分かったんです。
Right. And he's like, bing, right? It's that light bulb moment. It's like, oh my gosh, it's Jesus.
パンと電球つくみたいに、イエス様だって思うんですね。
Right, and I think that stained glass back there, I think that's a picture of Peter with Jesus.
その場面がここのステンドグラスの一つありますよね。
Right, and that's what's happening, and he's so happy, and he jumps in the water, and he goes to meet Jesus.
すごい喜んだと同時にどうしていいか分からなくて水に飛び込んだペテロです。
So whatever you're in, what are you in? What situation are you in that Jesus is trying to speak to you right now?
だから私たちがたとえどんな状況になろうと、どんなことが起こっていようと、どんなふうになっていても、そのところでイエス様は私たちに教えたい、語りたいと思われているんです。
See, maybe he's right here and you don't even realize it.
それで私たちの方はそれに気がついてないことがあるんです。
Right, when you go home, he's been standing right there talking to you, but you didn't even realize it.
例えば今日家に帰って部屋に入った時にイエス様はそこで語りかけてくださるんだけど、私たちは気がついてないってことがあるんです。
I hope today can be the day that you're like, okay, that light bulb moment, wow, that voice, that was Jesus.
で、今日本当に私たちが家に帰ったとき、ある瞬間、何かの瞬間、あ、イエス様の声だって気がつくようにと祈ります。
And I hope you can be excited as Peter and be like, yes, Jesus, it's you.
そして私たちはこのペトロのようにその時喜んで、そうだ。イエス様なんだってその時に思いますように。
But still, that's not the end of the story for Peter.
で、ここでペテロの話終わりません。
Right? Let's look at this last story.
It's in 3つ目の話に行きますね。
Let's jump a little more verses in John 21. It goes from 15 to 17.
同じ第21章の15から17節を読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペトロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペトロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
So this is the last moment after Jesus ascends to his Father that Jesus interacts with Peter.
ここですね、イエス様が天の父様のところに登られる前にペテロに関わられた最後の場面です。
Right, and you may have read this story or heard this story before.
この箇所何度も聞かれたことあったかもしれません、皆さんは。
Right, but I want to emphasize this again, that the reason why, right, that Jesus comes and asks him, "Do you love me? Do you love me? Do you love me?" Three times.
もう一度皆さんにここでもう一度お話したいと思うんです。イエス様は来られてペトロのところまで、そして三度も私は愛しますかと聞かれたこのことを。
Right, the same question three times.
同じ質問を三回もされたんですね。
Right, what if your mother or your friend asks you the same question three times?
皆さんの母親がまた友達が同じことを三回も聞かれたらどう思われますか？
It's a little annoying.
なんかちょっと、right? うんと思われませんか？
My mother likes to do that to me.
これ私の母はそういうことやること好きだったんですけどね。
Like, yeah, I got it, mom. Yeah.
わかったよ、母さんって思わず言いたくなるような時が。
Alright, I got it the first time. I got it the second time.
なんか二回も同じこと言われたなとか。
And it's like here, Jesus is asking the same question three times to Peter.
でもここでイエス様は同じ質問を三回なさいました。
Right? Why does he do that?
なぜイエス様はそうされたんでしょう？
Right? And as someone said earlier.Right, it's because Peter, right? He's this kind of mixed character, right? He sometimes he's good, sometimes he's kind of passionate, he's kind of awkward. This guy, right?
そうですね。先ほど誰か言われたようにですね、ペテロっていうのは興味深い人でとか、二つの性格が入り混じってるの、すごいいいとこもあればですね、何やってるんだと思うようなことを突然言い出したりするようなところがいろいろありますよね。
Right, but he denied Jesus three times after he got arrested.
イエス様が逮捕された時に3回もイエス様のことをいや知りませんって否定したんですよね。
Right, and we can't really blame him, right?
それは本当ですよね。
I mean, because I mean, what if you did say yes? I mean, they're going to arrest you and you're probably going to be executed too.
それは深刻な場面なんですね。そこではいって言ってしまえば自分も捕らえられてイエス様と同じように処刑されるって分かってたから。
Right, but he does deny Jesus. How do you think he may have felt?
なんか本当にイエス様否定 声に出してしてしまったから、この時ペテロはどんな思いだったでしょうね。
Guilty?
罪悪感とか。
Think he went home feeling a lot of shame?
いっぱい恥の思いで家に帰っていったとか。
Right, this culture in that time, like Japan, I think right now it's a lot of shame-based culture, a lot of guilt.
あの当時のこのユダヤの社会も、まあ、日本もそういうふうに言われますが、ちょっと恥の文化って言われて、恥をかいてはいけないっていう文化があります。
So he's carrying this, a lot of shame, a lot of guilt.
あら、ひどい恥の思いと罪悪感に満たされてペテルは生きていました。
Right, but we also know that, like someone said too, later on in Acts, if we flip the page after this.That Peter goes on to preach to hundreds and hundreds of people, and hundreds and thousands get saved.
でも私たち知ってますよね。この聖書のこの後のページをめくっていけばですね、ペテロは多くの人にイエス様のことを述べ伝え、ペテロの大胆な述べ伝えによって何百人もの人たちが救われたんですね。
And he goes on to actually write two books in the New Testament.
そしてさらにこの新約聖書の最後の方にペテロ自身が二つの書を書いています。
Right, that same Peter.
同じペテロです。
That denied Jesus three times.
イエス様を三回否定したこのペテロがです。
But I believe that Jesus had to heal Peter in order for him to step out into his ministry, to be who he became later on.
ここでイエス様がなぜこの3回を聞かれたかっていうのは、イエス様はご存知だったんですよ。ペテロを癒してあげなければいけない。そしてこの後、ペテロが本当に用いられる、あの偉大な働きに導かれるためには、ここでペテロに癒しが必要だったと。
Right, and like I said in the beginning, right, as we go through life, right, things, you know, things are bumpy.
私たちが人生生きていけばですね、本当に山あり谷あり、人生生きてるだけで大変ですよね。
Right, well, I still remember one of my seminary professors telling me, life never gets easier.
ね、私の進学校行ってた時の教授がこう言ってるの、言ってたの、今でも覚えてます。どこまで行っても人生っていうのは楽になるもんじゃないよって。
Right, you think after you graduate from graduate school that, okay, all this time,That I had, to, you know, spent time studying. Now I can do so many other things.
こんな感じで言われたんですね。もう、大学院卒業したらね、今本当に勉強するだけで精一杯だろうってで、卒業したらもうちょっと好きなことできるあるだろうって思ってるだろうってだけど同じだよって。
Right, but then what happens? Right, I don't know. Life happens and things just fill up very, very quickly.
まあ、進学校卒業できてもですね、とにかく生きている限りいろんなやらなければいけないこと、人生の問題どんどんどんどん入ってくるんですね。
Right, who's busy? Who feels busy every day?
毎日忙しいと思ってる方。
Yeah, it's like, you know, busy.That's our excuse, right? Oh, sorry, I'm too busy. But Peter, right here, Jesus, there was something in Peter's heart that needed healing.
ここでイエス様はですね、ペテロの心のどこかに確かに癒しが必要なことがあると知ってらっしゃったんだ。
That only Jesus could offer, that only Jesus, that he needed from Jesus in order to step out.Into who he later would be.
その癒しはイエス様だけが与えることができ、そしてペテロはイエス様からだけそれをもらうことができ、そしていただいたらペテロはやっと本当に一歩踏み出すことができる、そんな癒しをここで与えているのです。
Where do you need healing today?
私たちは今どんな癒しが必要なんでしょう?
Right, as I said, right, as we go through life, right, if we walk with Jesus.Hopefully, his influence, he starts affecting us. We start becoming into his image, into his likeness.
そして私たちがイエス様と共に歩むとき、私たちの人生にイエス様が入ってくださり、そして私たちが少しずつイエス様に似たものに変えられていくことになります。
But that also means getting rid of stuff that's not of Jesus.
そしてそのためにまた同時に、イエス様からのものではない、イエス様に喜ばれないものを私たちは手放していく必要があるのです。
And that's the hard part.
その部分は難しいですよね。
Sometimes.
時には。
Right? And that's why we need Jesus to come into our lives. And I want you to hear him asking you today, Do you love me?
そしてその部分こそイエス様が私たちの人生に入ってきていただき働いていただく必要があることなんです。だから今ここで皆さんにもお聞きしますね。あなたは私を愛していますかというこのイエス様の言葉を。
And when I ask you again, I don't want you to hear my voice, but I want you to hear Jesus asking you this, okay?
私がこのイエス様の言葉を言いますから、私の声だと思わずにイエス様が今皆さんお一人ずつに聞いていると思って聞いてくださいね。 あなたは私を愛しますかと。
Do you love me?
あなたは私を愛しますか。
And for the third time,
三回目。
Do you love me?
あなたは私を愛しますか。
What is your answer to that?
今それに対して皆さんの答えは何でしょう。
If your answer is yes, then
イエスなら、
then I hope you can receive God's healing power today.
今神様の癒しの力を受け取ってください。
That power that resurrected Jesus Christ on Easter is here for you today.
イエス様を蘇らせたあの復活の力が今私たちに与えられるのです。
And as you receive that, then we can step out.
そしてその力を受け取ったなら私たちは一歩踏み出せるのです。
With that power, with the love of Jesus inside of us, now we can step out and do His ministry that we're called to do.
その力を受け取り、そしてイエス様の復活の力を受け取ってこそ、私たちは本来神様から召されている働きへ一歩踏み出すことができるのです。
Right, maybe there are some things that's deep inside of us.
だって私たちの心の深いところには何かがあるかもしれません。
Right, maybe there are some things that we've been trying to push away, trying to ignore.
そして思い出したくないとかないふりをして生きているものがあるかもしれません。
That we just make excuses that no, I'm too busy.
そして、忙すぎるからって言い訳を自分でしているのかもしれません。
Okay, but I want this to be just your time with Jesus.
だけど全てが今私たちがイエス様と共時間を共に過ごすことによって変えられるのです。
And I want you to hear him that just ask you in that nice gentle voice, Do you love me?
イエス様は今ここにいて私たちの本当に優しい声で一人一人に語ってくださいます。あなたは私を愛しますかと。
And if you've never met Jesus before, if you've never accepted him into your heart, maybe this is the day.
そして今までイエス様に出会ったことがない方、イエス様にイエスそうですと言われ受け入れたことがない方、もしかしたら今日がその時なのかもしれません。
Right, and when I was in Christian, you know, I believed like in coincidences.
私はクリスチャンになることがそれが偶然になったと思いません。
Right, there's so many things that happen, right, by coincidence if we don't know Jesus.
私たちの人生にいろんなことが起こります。でもイエス様を知らなかったらそれはただの偶然と思ってしまうでしょう。
Right, but then afterwards you realize, wow, that was God.
でも今思い出せばですね、あの時に神様がいてくださったんだと思うことがきっと終わりだと思うんです。
There's a reason why you're sitting here today.
今皆さんがここに座っていることにはちゃんとその理由があるのです。
Right? Maybe you didn't come on your own will.
もしかしたら自分で来ようと思って来たのじゃないかもしれません。
Right? Maybe your friends like, hey, come on, come on, and you're like, ah, it's Sunday, you know, I can.Go watch the cherry blossoms.
日曜日だから桜でも見に行こうかって言われてたのかもしれませんが。
But you're here.
今ここに来て。
And I want this to be your time with God, with Jesus.
そして今イエス様とそのことをする時間なのです。
But again, maybe you've been walking with Jesus for a long time.
またもうイエス様と長い間歩んできたという方もいらっしゃるかもしれません。
Right, and like a marriage, right? Things kind of get into routine.
でも結婚と同じようにですね、いつの間にか慣れてしまって同じことを繰り返していることがあるかもしれません。
Right, your faith kind of just becomes 当たり前, just becomes like, you know, just taken for granted.
まあ信仰はあるんだけど、なんかそれ当たり前に思って何もありがたいと思ってないかもしれません。
I want today to be this time to recommit your lives to Jesus.
今こそもう一度自分の人生をイエス様に捧げる機会なのです。
So let me ask you the question that I started out with. So what now?
だから最初に言ったあの質問をいたしますね。だから今何をするかっていうことですね。
Right? What now?
今何か。さあどうする。
All right. With the healing power of Jesus now in your lives.
今人生にイエス様の癒しの力をいただいて。
May you step out in how God created you to be.
私たちが本来神様がこういうものになるようにって作ってくださった道へ。一歩踏み出せるように。
Right, not forcing it in like some, you know, like weird way that you know you're like, whoa, okay, let me try something new, okay.
なんか無理やりさせられているからなんとなくやってみないといけないのみたいな感じじゃなくって。
No, it's if you think about it, your life, the way you're living already is how God wants to use you.
もうすでに皆さんが 生きてこられてこの人生今まで思っていたことをしていたことを考えてみれば神様もすでに私たちを用いたいといろいろ備えてくださってるんですね。
Right, it's not just because if you put your faith in Jesus, you're like this brand new person.
イエス様に信仰を置いたからって全てが全部一瞬で変わるっていうことじゃないんです。
Right, but yes, things will change.
でも本当に物事は変わっていくんです。
Right, things will change, and hopefully it will be intentional, and you become more and more like Jesus every day.
そして物事が変わっていき、それがイエス様の体って自分で分かっているなら、もっともっとイエス様に似たものに日々変えられていくのです。
And I pray that next time I see you all, that we'll all be a little bit more like Jesus.
今度皆さんともう一度再会できるとき、私たちみんながもう少しイエス様と似たものに変えられていきますように。
Let's pray.
祈りましょう。
Father God,
天のお父様、
we thank you for this time
この時間をありがとうございます。
Of communing, of communion with you, Father.
あなたからの深いこの霊的な交わりをありがとうございます。
May this just not be a time when we be in your presence at church.
それが教会の中であなたの御臨在の中にあるその時間だけでなく、
But may we realize that wherever we are is church, that wherever we are, there is your presence there.
私たちがどこに行こうとも、そこが教会であり、そこにあなたのご臨在があるのです。
And may we realize that your healing power is here now for us.
そしてあなたの癒しの力が今ここに私たちの中にあるのです。
And if we've been sort of scared or maybe doubtful of your existence, Father, may we be able to step out.
あなたのご臨在をもしかしたら恐れたり心配だったりことがあったかもしれません。でも今本当に勇気を持って一歩踏み出したいのです。
And receive you into our hearts.
あなたを私たちの心に受け入れたいのです。
And for those who have been walking with you for a while,
そしてあなたと長い間歩いている方たちに、しばらくの間歩いてきた方にとっては、
May you stir that passion again in our hearts to love you from the bottom of our hearts again.
私たちの心をもう一度思い立たせ、あなたに共に歩みたいという思いを強くしてください。
In Jesus' mighty name we pray.
イエス様の力強い御名によって祈ります。
Amen.
アーメン。